この時間は2018年から2019年にかけて放送した初めての株式の再放送をお聞きください。初めての株式。リスナーの皆さん、こんにちは、飯村美希です。今日も頑張っていきましょう。先生はこの方です。財産ネット企業調査部長、藤本信之さんです。
毎度相場の福の神こと藤本です、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。暑くなりましたが、高校球児も今暑い中地方予選頑張ってる最中ですもんね。
まあ昔高校野球甲子園行きましたけどね。
あ、やっぱ
うちのチームも実はですね、うちの学校も甲子園出たんですよ、うんうん、なんと兵庫県予選で2回戦で出れるんですね、はあ、兵庫県のチームは予選でも甲子園をたまに使うので、うん、なんと予選2回戦目で出てですね、うん、まあ、当然負けまして、甲子園の土をですね、まあ、砂を持って帰ってきて、うん、夏休みは終わったらですね、売ってましたね、こいつら。信じられないですね。クラスで甲子園の土を売るやつだというとんでもないやつでしたね。
ちなみに藤本さん何部だったんですか？
僕物理部ですね。
物理部、
はい、ラジコンカーとテレビゲームとしてたっていう。
楽しそう、
はい、
一石な青春時代ですね、はいはい、さてこの番組では株式投資について気にはなっているけど始め方がわからない、そんなマーケット超初心者でも楽しく学べる株式投資のいろはを毎回レッスン形式でお届けしていきます。それでは初めてだらけの15分、レッツゴー。株式レッスン1、2、3。それでは藤本さん、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日のテーマは内需外需です。
はい、まあ一応この前回の復習をちょっといきたいと思うんですけど、はい、前回業種についてやったと思うんですけど、東証、はい、は何業種に分類してますか？
東証だと33種類に、
うん、そうです、33業種です、はい、じゃあちなみにサービス業、はい、その33業種のサービス業で最も時価総額の大きな意外な銘柄、
サービス業で、は
い、
前回小売で言ってましたよね。あれって、そっか、サービス業で言ってたんでしたっけ？で、
小売は、ファーストリテイリングっていう話をしたんですが、はい、その前に、サービス業に意外な会社がありますねっていう話をしたと思うんですけど。
知ったか？あれ？そわそわしちゃう。
はい。
え？何でしたっけ？
答え行きましょう。
あ、目も合わせてくれ、
はい。はい。
やったね。
日本郵政ですね。日本郵政ですね。
日本郵政の話出ましたね。
郵便サービスをやっててっていう話をさせていただいたんで、はい、これがなんと、やっぱり時価総額バカでかいのでっていう感じですね。
はい、なるほどですね。はい、あ、そわそわしました。はい。しっかり復習したいと思います。
はい。
はい、で、このようにいろんな業種があることっていうのは分かったんですけれども、うんうん、この内需と外需、輸出関連っていう分け方があるんですよね。
そうですね。やはり、基本的には日本の企業の場合ですね、まあ、外需関連、はい、こういうのが大きな会社が多いんですね。例えば日本で一番、時価総額の大きな会社っていうのは、トヨタ自動車なんですけど、はい、これは明らかに輸出してますから、車。だから外需関連、うん、例えば機械とか、こういうのも、はい、例えばファナックのロボットとか、こういうものもどんどんとですね、世界中に販売していく。例えばソニーとか、まあいろんな会社ありますけど、まあそういうところは外需関連の企業で、うん、あと建設とか銀行とか、はい、紙パルプとか、こういう会社は、うん、基本的には輸出してないので、うん、内需関連という分け方になります。で、これがやはり大きくですね、まあ日経平均株価とかにも影響が出てくるという感じですね。
その為替相場が企業の業績に影響があるか、うんうんからっていうことなんですよね。
基本的には外需関連というのは輸出するわけですから、はい、まあ基本ドルをもらってくるわけですよね。うん、ということで言うと、ドル高、円安の方がいいんですよね。
うん、
同じ1万ドルって売って、例えば今、例えば110円、100円、両方ありますよね。1ドル100、110円の時で100円の時、はい。例えば100円の方は円高ですよね。うん、ただ1万ドルで売ったものが100万円になるのか、110万円になるのか。うん、やっぱ110万円だった方がいいじゃないですか。
はい、
だから、基本的には円高の時には、輸出関連はしんどくて、うん、逆に円安の方がいいという感じですね。はい、
なるほどですね、うん。これ以前ちょろっとやりましたけど、うん、なかなかこう、
わかりにくい。
わかりにくいところもあるんですけど、うんうん、この円安 ス傾向の方が日経平均株価が上がりやすいっていうのは、うん、やっぱりそういう輸出系企業が大きいところが多いからということなんですか。
まあそうですね、数も多いと思いますし、うん、あとは株価が高い銘柄が多いということですね。
ネガサ株とかってやつですか、
はい、というのが日経平均株価というのは225銘柄の、平均株価なんですよね、
うん、
はい、とすると値段の高い銘柄と安い銘柄いろいろありますよね、
うん、
で安い銘柄が例えば1000円の銘柄が 10% 動いても100円じゃないですか、
はい、
だけど1万円の銘柄が 10% 動くと1000円だから、
そっか、
やはり株価の高い銘柄の方が値動き、はい、日経平均に影響度が大きいんですね。寄与度って言うんですけど、だから例えばファーストリテイリングとかソフトバンクとかこういうものがすごくですね、寄与度が高い銘柄の一つですね。
なるほど、ちょっとの動きで、うん、日経平均株価の全体にこう作用する力が大きくなるわけですもんね。
でどちらかというと輸出関連企業、トヨタ自動車とか、はい、パナックとかこういう銘柄は、株価が高いですし、あと逆に内需の建設というのは意外に安い銘柄が多いと。株価の低い銘柄が多いということで言うと、まあ内需関連の方が、影響度が低い、逆に外需の方が大きい、だからこそ日経平均はこの外需関連に引っ張られやすいという感じですね。
でもあんまりその為替とかに影響がない銘柄とかっていうのは内需に、ね、
そうですね、ざっくり内需になるんですけど、うん、本来はだから円高円安って言っても外需関連には円高デメリット、
はい、
逆に円安の方がいいですけど、うん、逆に内需関連は円高の方がいいんですよね、はい、
コストが抑えられたり、
コストが抑えられるから輸出輸入してくて材料を買ってきたりしますから、はい、そういう形になるんですけど、だけどどちらかというとやはり外需に日本の場合は引っ張られるというのは、株価が高い銘柄が多いというのと、やはりそちらの方の利益の金額の方が大きいんですね、
うん、
例えばトヨタ自動車って本当に何兆円って儲かっちゃう会社なんで、はい、他の内需関連で何兆円も儲かる会社ないので、そういう面で言うとやはり外需関連の銘柄の方が企業業績に大きな影響を与えやすい、全体に対して、
うんうんうん、
ということで言うと、まあ円高の方が株価が安くなりやすい、円安の方が株価が高くなりやすいっていうのはありますね。
なるほど、まあ、うん、一目で見てそうなっちゃうんだよっていう感じなんですね、
う
ん、
そうですね、
なるほど、うん、さて、はい、次のレッスンでは株を買うタイミング、なんかもういよいよそんな時期に来たんだなって感じなんですけど、そちらについて教えていただく、
ね、この前にですね、はい、まずは宿題が出てくるんですね。
おっと、はい。
で、今までですね、いろんな話させていただいたと思うんですけど、うん、はい、ここから飯村さんがですね、これだったら面白いかなという銘柄を3つですね、探していただきたいと。
なるほど。
で、まあ条件としては、はい、やはりですね、まあ2単位買える銘柄というのを僕申し上げましたよね、1回、
はい。
で、ということなので、まああんまり金額大きくてもということなんで、はい、2000円以下、
うん、
100株単位で2000円以下の銘柄から3銘柄。
うん、
これは面白いかなと。
なるほど。
まあ、いろんな観点でいいと思います。
2000くらいまでの株を3つとりあえず、はい。それこそこれまで今まで見てきた夢と現実のバランスだったりとか。
いろんなこと考えて、
はい、
買うべき、これは面白いかな、今後成長するかな、というような銘柄とか、うん、
はい、
上がってる銘柄、下がってる銘柄、いろいろあると思うんですけど、はい、まあ、それの中からこれかなと思うのを3つ探していただければと。
これは将来性がありそうだと踏んできましたっていう発表を。
そうです。とか割安だと思いましたとか。まあいろんな買う理由って別に一つだけではないので、はい、
一番最初の方におっしゃってましたもんね、うん、なぜ買おうと思ったのかっていう、うん、その理由をしっかり明確に自分の中で押さえておくってことですよね、
うんうん、その理由がある銘柄を3つですね、
はい、
銘柄とこれがなぜ買おうと思ったかという理由ですね、
はい、うん、
これを教えていただければと思います。
わかりました、しっかりと頑張ってまいります。
はい、
初めての株式。さて藤本さん、最近いろいろニュースとかでも経済系のやつは目につくようになってきたんですけれど、うん、キャッチーだったのが、はい、ジブリの呪いっていうのがあるんですよね。
そうなんですよ、これ宮崎駿監督が、まあ、多いですね、スタジオジブリの作品、
はい、
これなぜジブリの呪いかっていうと、テレビ放映される日を言ってるんですね。
うん、
で、実はこの日はですね、株式市場ではジブリの呪いって言われてて、ものすごくですね、株式が大荒れになってしまうことが多い 日。
ジブリが放送すると、うんうん、株が荒れる、まあ、
夜なんですけど、その金曜日がすごく荒れることが多いから、はい、ジブリの呪いと。うんうん、これなんでかっていうと、はい、これ放送するのがですね、日本テレビの金曜ロードショーなんですよ。だから金曜なんですよ、絶対に。はい、で、金曜日っていうのはもともとに週末控えてて、うん、値動きが激しかったり、はい、あと3連休になることもあったり、うん、あともう一つはですね、アメリカの雇用統計、これも金曜日の夜、日本で時間で言うと、やるってるので、はい、だからやっぱりそれに向かってですね、荒れやすいと。いう感じなんですよね。
あ、もうやっぱり、ジブリがっていうよりかは、金曜日がっていう感じなんですかね。
う
ん
う
ん、
そうです、そうです。だから僕は木曜日までに手締まえということで、先ほどの本もですね、木曜日までにというのがポイントですね。
は
い、
あれですよね。うん、このジブリの呪いと同じ意味なのが13日の金曜日説みたいな、うんうん、ま
あ、そうですね。
あれは上がるんでしたっけ。
あれは13日の金曜日でジェイソンっていう銘柄があって、連想ゲームで上がったというケースですね。
なんかいろいろこじつけが、
こじつけですね、ね、
すごい頭のいい人たちが一生懸命勉強して投資してるのに、うん、結構みんな言葉遊びとかも好きなんですね。
大好きですね。はい、
ありがとうございました。お送りしてきました初めての株式、今週はいかがだったでしょうか。藤本さんに聞いてみたいマーケットや投資に関する疑問質問、ぜひ送ってください。今さら聞けない株式投資への疑問をぶつけてみませんか。ご質問は番組ウェブサイトで随時募集しております。ページ右側にあります番組宛てメール送信フォームからどしどしメッセージを送ってください。それではここまでのお相手は
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。たくさんの初めてが
分かるようになる15分間。
来週もお楽しみに。初めての株式、今日もお聞きいただきましてありがとうございます。私も2年前の自分を思い出しますね。聞き直ししていると意外と忘れてることも多いですね。さてこの番組ですが、全55回分を週1回のペースで1年間放送配信していく予定です。投資をまだやったことがない方も初心者の方も経験者の方だってもう一度聞きたくなる場面ってあると思うんですよね。そこでおすすめなのは、いつでも好きな時に繰り返し聞けるポッドキャストです。ラジオ日経初めての株式番組ウェブサイト、それからアップルやスポティファイなどからもお聞きいただけます。そしてもう一つおすすめさせてください。この番組なんと書籍化もされているんです。2019年に小電社から発売された初めての株式、株のことをよくわからないけど始めたいあなたへを読んでいただきますと、図解もありますし、より理解が深まると思います。書籍版初めての株式に興味がある方は、番組ウェブサイト右のバナーから書籍のページにアクセスしてみてください。それでは次回もお楽しみに。